こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロジク音声講座、今日は第178回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、はい、理由が多いと説得力が落ちる理由。
あ、説得力。
そうですね、今日は説得力をテーマにちょっとお届けしていこうと思うんですけれども、うん、
はい、
こうね、説得力が高い話し方として、プレップ法っていうのが
ありますね。
あるんですよ。
はい。これ何回か取り上げましたよね。
はい。これはプレップっていうのは、
はい。
はい。
ちょっと復習しますと、
はい、
プレップ、PREP と。
PREP ですね。
はい。ポイントをまず、まあ、結論というか、うん、言いたいことですよね。を伝えた後、リーズン、理由を、ね、なぜならこうだからですと。で、次に、エグザンプル。事例とか、まあ、実例とか、
はい、具体例を出すと、
はい、具体的には、はい、これこれこういう例がありますねっていう話をして、なので最後もう一回 P ポイントで締めるという、うん、これで PREP プレップ法という、
はい、
これ非常によく知られてもいる、うん、使い勝手もいいの構成法という。
そうですね、もうきちっとしたこうプレゼンの時とか、
はい、
これを踏まえて言うと、ああなるほどって思ってしまうような、
うん、
そういった構成ですよね。
ですね、
はいはい。
で、今日はですね、もうちょっと気軽に使える、
はい、
方として、
はい、
CRF 法。
また頭文字が出てきましたね。
はい。
CRF ですね。
はい。
CRF。
CRF。
はい。
これは、コンクルージョン。
はい。
結論。
結論。
ですね。C。で、まず、言いたい、伝えたいことから入るのは、これは同じ。
うん。まあ、さっきはポイントでしたけども、
はい。
要するに一緒ですよね。
一緒です、ね。
最初に、こうですという結論、主張をすると。
はい、すると、
はい。はい。
で、その次、CRF の R。これ、リーズン。これ、同じなんですね。
はい。
理由を、うん、なぜなら、こうだからですと。で、その次が、ちょっと変わって、ファクトと、事実。
うん。
で、これも、実は、
エグザンプルと一緒ですかね。
同じですよね。
はい、はい。
こういう事例がありますという。で、それでおしまいという、
うん、
こういう CRF 法という。う
ん、なるほど。
なので、はい、今までも勉強してプレップ法をご存知のこの塾生の皆さんであれば、はい、あ、なんだ、最後ポイントを繰り返さないで終わる、それだけかと。
そうですね、
はい、
はい、
というふうに見えると思うんですね、うん、
はい、
で、全くその通りで、なので、最後の P がないだけまずシンプルになっていると、うん。で、じゃあ効果のほどはどうなのかというと、これは意外にですね、プレップよりも、まあ、強力であることもあると、
はい、こともある、
はい、それぞれにこうメリット、うん、デメリットっていうのがあるんですが、うん、プラスになることもあるので、それを今日ちょっと お伝えできたらなと。
そうですね、
CRF 法を使いこなせるように、はい、でこれは、まあ、説得力を高める
ということですかね、はい、今日は説得力のある話し方、
はい、
という、ね、ごテーマなので、
で、フェルモンドさん、何か、
はい、
こう説得したいなという場面で何か思いつくことってありますか、
はいはいはい、今あの釣りをね、
あの
、はい、結構頻繁に行ってるんですけれども。
行ってますね。
まあ釣り仲間っていうのが増えたら楽しいなと思うわけですよ。
ですね、
はい、
はい、一人でポツンと、まあそれもいいけども、うん、みんなでワイワイやるのも楽しいですもんね。
そうですね、うん、なので釣りにあのやりたいなっていうふうに思わせたいっていうのはありますね。
はい、釣りに誘う。
誘う。
あ、で今そのハマってるのって、うん、
はい、
どういう釣りなんですか。
いろいろやるんですけど、渓流が一番楽しいですね。
うわ、渓流はもうね、本当もうなんかマニアの世界というか。
そんな感じしますかね、やっぱり。
やっぱり釣りをやっている人の中でも、うん、 まあ、私は海釣りをやるので、はい、その海釣りは普通っていう感覚なんですよね。
あ、こちら側からすると、はい、もう海はなんかもう世界が広すぎて、まだ海にはたどり着けないって感じなんですよ。なんか海はまだ早いなっていう。
ね、海にこう、ね、出る感覚からすると、うん、この、まあ、割と海が近所の場合はですね、はいはい、の身近なので、でしかも海って海水浴したり、この他の用事で行くこともありますよね。
はいはい、
でも渓流釣りって
他の用事ではなかなか行かない。
まね、そうついでにっていうものではないので、はい、
確かにね。
しかもあの特殊ななんか道具ありますよね。渓流、うんうん、に入るためのなんか長い長靴とか、
ウェーダーってやつでね、入っても大丈夫な。
ね、
はい。
そう。だからちょっと気軽に、私最初に海釣りやった時、あの100円ショップで釣り竿セットを買って、
はい、100円で買えるんですね。
買えるんですよ。それがまずきっかけなんですよね、
はい、海の常習屋ぐらいは行ってもらいたいですけどね。
そうそうそう、はい、で、はい、そう、それが100円ショップで一応全部揃っちゃう、その一つのセットに100円で全部入ってるんです、
はい、すごいですね。
でこれで釣れるならって言って、はいはい、それ100円で買って、はい、海に行って、うん、で釣ってたら、まあこれね、100円ショップの悪口になるといけないんですけど、さすがにやっぱりそれで全部セットっていうのはちょっと無理があったんですよね、
はいはい、
で、そこを通りかかった人に話しかけられて、うん、その竿じゃ釣れないって言われて、はい、で、まあ、ある程度ちゃんとした竿を用意するので、こう釣り具屋に連れてってもらってっていうのがきっかけなんですけど、まあ、それでもこうなんか海は割とこういろんな用事で行きやすいので、
はい、
誘うにもじゃあ釣りやらなくても何ですか、ジェットスキーとかなんかありますよね、うん、そういうの興味あるとか、なんかいろんな誘いようがあると思うんです、
はいはい、
で渓流釣りに誘おうと思ったら、
ね、難しいですね。
ねえ、
これ理由をね、まあ誘うときに、まあ誘い文句が作らないといけないわけですけども、
はい、ですね。
ここが結構重要なんですかね。
ってことですよね。うん、このじゃあ今日のこの CRF 法で話すとしても、まあ釣りに行こうっていうのは結論ですよね。はい、
そうですね。私が主張をすると、
はい、
はい。
でその次。理由という、これこれだから釣りに、うん、渓流に行こうっていう、うん、ここで伝わるかどうかですよね。
そうですね。なんかここ気をつけた方がいいことっていうのはありますか？
これはい、プレップにしても CRF にしてもそうなんですけども、はい、理由をたくさん並べすぎると説得力が落ちるという。
あ、理由が多い方がいいと思って、はい、今いっぱい考えてたんですけども、
ね、
はい、
そうなりがちですよね、
はい、
ところが逆だという、うん、この、まあ、1つより2つくらいならまだいいんですけど、うん、まあ、限界3つぐらいまでで、うん、それ以上こう並べてしまうとこう急速に説得力が落ちてきて、で乗ってくれなくなる、
乗ってくれなくなる。じゃあ渓流に誘おうとしてですよ、
はい、
じゃあ私考えましたと、
理由を、
はい、じゃあまず渓流釣りってほら自然のね、はい、感じながら非日常を味わって釣りができる、これが楽しいんですよと、
うん、いいですよ ね、確かに、はい、すごくいい理由ですね、
やっぱりあの魚とこう自然こう魚と対峙してこう、はい、そこでファイトするっていうこのね本能的なもの、
はい
はい、これもこう人間の本能が出てくるような感じで、まあ、狩りの本能ですよね、はい、
よく言われますよね、
はい
はい、
もう取らなかったら今日のご飯ないみたいな
そうそうそうそう、はい、
ね、そういうのも楽しい、
は
い、それも渓流の道具っていうのもやっぱ渓流の道具は渓流らしさっていうのがあって、
うん、
これを集めるのがすごく楽しい、 ですよと。
なんかね、コレクターみたいな。
コレクターみたいな。はい、あとあの、ルアーもいろいろあって楽しい、買うのも楽しいし、で、あの、ほら、行く道中のね、ほら、はい、ドライブの時間も楽しいし、で、行き来の、会話も楽しいし。
一緒に行けばね。
はいはい。で、なんだろう。行って、行く道中の、ほら、なんか音楽聴いたりするのも楽しいし。
車の中で。
はい。で、はいはい、なんだろう。道具、服装とかもね、あの、軽量の服装もあるんで、そういうのも楽しいし。
なんかの、ベストみたいなの着たりする。
そうですね。あと、釣った魚をさばいたりとかする、そういう楽しみもあるし。いろいろ言ってるとなんかめんどくさいやつになりますよね。
でも確かに今の、はい、で理由が5、6個でしょうかね、うん、でその中で有効な理由、
はい、
あの渓流釣りに誘うのに有効な理由は、うんうん、そのな自然 の, その豊かな、はい、その渓流を味わうという、う
ん、それは非日常をね、はい、味わう感じ、
それはすごく有効ですよね、はい、で、やっぱり他の理由って、うん、道中のおしゃべりはこれね、渓流
じゃなくてもいいというね
ですよね、
はい、
で音楽聴くっていうのも、
もうどこでも
自宅でもいいと、
はい、
であとはその魚とこうなんか戦うみたいなっていうのはよくね釣りの醍醐味として言われるので、うん、
はい、
私はすぐそういうのあいいなって乗るんですけど、はいはい、ただまだそんなにやってない人にとっては、ね、じゃあそれわざわざあの渓流の山の方まで行かなくても、うん、その辺の海でも川でも、うん、あの魚と戦えるじゃんっていう風にもなると、
うん、そうですね、
渓流特有ではないってなってくると。なのでこの今のこの複数の理由をいっぱい並べれば並べるほど説得力が高まるか、
はい、
もう、ね、言われてる側がもうぐうの音も出ないっていう、
は
いはい、もう行くしかないってなるのかっていうと、あのむしろ薄まってしまうという、
強烈な理由をせっかく言ってるのに、はい、それが薄まっていると
ですね。
うん、
じゃ あこの自然の中で魚とこうやり取りをして、うん、はい、で勝利を収めれば、うん、その日は食事にありつけて、でそういうなんか昔の本能みたいなものがかきたてられるっていう、うん、って言って、あ、なんかいいね、
はいはい、
で現代人がちょっと忘れてるような感覚が、うんうんうん、って言ってお行こうってなりかけた人が、
はいはい、
あの道中片道3時間はかかるから、うん、その間おしゃべりしてみたいなのが出てくると、
うん、
あちょっとおしゃべり苦手なんだよね、ちょっとそれ億劫かなみたいになってきて、で、ね、音楽が、いや最近あのハマってる音楽があって、うん、でこれあのイタリアの歌なんだけど、うん、って言われたら、あそれ3時間聞かされるのか、厳しいなみたいになって聞かねない。
そうですね、
あ、
うん、強力な理由にやっぱり絞って、せっかくいい理由を言ってるのであれば、はい、その一つ二つで終わらせた方が良かったってことですよね、
はい、っていうことですよね。この、まあ、今日は CRF 法の方なので、はいはい、ちょっとプレップじゃなくそちらに絞って、いきますと、この今の釣りで言えば、はい、まず釣りに行こうと、
はい、
でこれがまあ、コンクルージョン、結論だと。でその理由としては、今もうものすごく流行ってんだよと、うん、この渓流釣りがすごく流行ってるんだよと、うん、でこれはじゃあ私がちょっと流行り物好きなのが分かってて、
はい、
うん、めちゃめちゃ流行ってるよ今っていう、そうするとちょっと私がんって乗ってくると。で最近だとこのなんか雑誌出して、うん、これでも渓流釣りの特集やってるねっていう、その釣り雑誌じゃないなんか一般の雑誌を出して、
はいはい、
でそれをパッと私にこの開いて見せて、うん、そしたらなんか渓流の楽しみみたいな感じで、
はいはい、
で大人になったらこういう釣りも、うん、なんていうのが載ってると。で、ね、ちょっとお金もかかるから、うん、なかなか子供には難しいけども大人のあなたになんて言われてちょっといい気になって、うん、いや、だってやってみようかなって、
はいはい、ありますね、
乗らせるような感じ、
渓流そういうイメージありますもん、
ね、ですよね、うん、 で、その雑誌を私がこう、ね、特集記事をペラペラ見てて、へえ、確かにこんな記事を書くぐらい、うん、今流行ってんのか。で、この広告も出てたりして、ね、このさっきの、ウェーダーでしたっけ。
ウェーダーね。
ウェーダーね、は
い
は
い、の広告が濡れてもいいやつですね。
ね、は
い、
で、釣り番組の、うん、中で、次回特集しますなんていうのが出てると、はあ、これも特集すんのか。今、渓流だいぶ熱くなってんだなっていう。うん、で、こう、そこまででおしまいなんですよね。はいはい、CRF4 というのは。
はい、
今の渓流釣りがめちゃめちゃ流行ってるよっていうのが理由、う
ん、はい、
CRF の R ですよね、うん、で F のファクトの部分がこの雑誌なんですよね、
はい、事実、
はい
はい、
だからこの雑誌を渡した時点で、うん、もう CRF が完成している。
お、そこでもう一回ダメ押しではなくて、
はい、
そこの事実まで、
うん、
で収めると。
収めると。
お、
はい、これね、雑誌を読み終わった頃に、うん、ということで、
はい、行きましょうか、
ね、今度の日曜日はってやるとプレップ法になる。
うん、
でこの最後をやらずに相手に任せるという、
はい、
これが CRF。
あ、なんかそれね、
はい、
ありましたありました。
はい、
まあもちろん。私の周りで釣りに行こうかなどうかなみたいな、
はい、
興味はあるけどなかなか、ね、行くまでは行かないっていう人で、
はい、
私が行ったら釣りの話するじゃないですか。でじゃあ今度行こうよと、
はい、
でやっぱりこの前行ってきて、
うん、
こんな感じですごい楽しかったよって釣れたし、景色ももうとにかく景色も最高だったと。で雑誌じゃないんですけど私が釣れた魚と、
はいはい、
ものすごい、まあ私写真も撮るんで、
うん、
ものすごい景色の写真を送ったんですよ。
お、
まあ送るじゃないですか、
大体ね、はい。
送って、それがさっき言った雑誌と一緒の効果で、
はい、
それ見たら、事実として、ね、
うん、
知り合いが、あ、こんなすごいとこ行って、しかもなんかどうやら釣ってるらしいと。で自分も、まあそもそもちょっと興味あるから、
うん、
そうするとやっぱり、ああ、行きたいなってなるわけですよね。
あ、
うん、今なんかそう雑誌とは違いますけど、
うん、まあ、そういうことですよね。
そうそうそう、
ファクトというのは、
はい、すごくそれでそこからダメ押ししなくても、
うん、
ちょっと行こうかなみたいな
ですね、
感じになりましたね。うん、
と、まあ、この、ね、形を取るのが CRF4 なんですけども、
はい、
うん、この理由の部分ですよね、
はい、
これをまあ、増やせば増やすほど説得力が高まるかというとそうではないというのが
そういうね、
はい、
ボートの話ですけども
ですよね、
はい、
でそれはなぜなのか、
はい、
という話をちょっとお伝えしようかと思うんですが、うん、
はい、
まずこの心理的な理由、この相手にとってです、この説得にかかっているその相手ですね、にとって心理的な理由としてなんとか説得したいという必死さが伝わってしまう。
理由をいっぱい並べて、
はい、
言いくるめたいんではないかと。
ですね。
ね、
はい、でこれは、下手な営業マンほどよく喋るっていう言い方がされることありますが、
う
ん、そういうことですよね。
そうですね。
売りたい、売りたい、売りたいっていう気持ちが前面に出ると、相手は引いてしまう。
これ北風と太陽の北風ってことですよね。
まさにですね。
もう無理やり、ね、
はい、
こう服を脱がせようとしても、
うん、
むしろ、
はい、
着たくなっちゃうみたいな。
ですね。はい、だなんかそこまで、こう、必死に、強引に誘いたいって、何かあるのっていう。
そうですね。
うん、
確かに。あとはね、楽しいのは分かったから、
はい、
あと判断するのはこっちだよねっていうふうに思わせてしまう。
はい。
ちょっとマイナスになってしまうっていうことですね。
ですね。はい、さっきの、一個一個の理由が薄まってしまうっていう言い方をしましたけど、うん、もう、ま、いわば、キラー理由みたいな。
キラー理由、キラーリーズン。
そうそうそうそう。
でないとダメってことですね。
はい、ですね。
はい、
もうこれ一発で、相手が、うん、あ、いいねって乗ってくる。
やでもそれ大事ですよね。その1対1のこうプライベートの時でなくても、うん、
はい、
ビジネスでもいわゆるこういうコンセプトとか、キャッチフレーズとかっていうことなんだと思うんですよ。
はい。
いっぱいキャッチフレーズがあるサービスってなかなか刺さらないですけど。
ですよね。はい。なんでもできるっていう人は。
あれもできます、これもできますっていうのは何でもできないのと一緒ってよく言いますけども。
いますね。
うん、キラーリーズンを一つ作る、一つ二つ作る。
はい。
で、あとは事実を提示するっていう方が、いいですね。
ですね。はい、そう、まあね、一つ二つぐらいは、ね、うん、もうね、一つの理由だけにしがみついても、それまたこうなんか執着してる感じで、うん、ね、もうそれはいいからってなってしまいかねないので、はい、まあ一つ二つぐらい、でも多くても三つまででとどめるっていうのはそういうことですよね。
そうですね。
はい、で、はい、今のは。まあ、説得される側にとっての心理的な理由ですけども、うん、
はい、
もう一つ論理的な理由というのがありまして、
はい、
うん、その理由をあんまり並べていくとうまくいかない理由ですね。
論理的な理由もあるんですね。
はい、
はい、
でこれはですね、まあ、さっきまさにフェルモンドさんがやった、うん、なんとかもあるし、でこれもいいし、これもって言って、A もそうだし、B もそうだし、C もそうだし、D もって、うん、でこう並べていくと、
はい、
それぞれに対して、さっきの写真を送ったように、
はい、
いや、すっごいでっかい魚が釣れると、本当最高のこの感触なんだよ、
うん、
こんなでっかい魚の写真を、じゃあ送信します、
はい、
で。これがファクトですよね。
そうですね。
はい、で、あとは、紅葉も最高だし、って言って紅葉の写真を送る。で、あとじゃあ、その、道中のおしゃべりも楽しいし、で、そしたら、じゃあこれ、ファクトは何を使おうか。
だんだん送れなくなってきますよね。
そうそうそう。というふうに、CRF 法の R と F は、ちゃんとこう、つながっている必要がある。
じゃあ理由だけ言って、
はい。
こう事実証明するようなものがないと、
はい、うん、
それこそさっき言ったそのただ必死に理由をただただ並べて、
はい、
信憑性のない理由も並べて、
うん、
最後の F につながっていかないと
ですね、
はい、
そう、つまりは、R を支える F である必要があると、
はい、
で R と F がずれていたらこのもう逆効果なんですよね。
そういうことですね。R リーズンだけがいっぱい並べたとしても、
うん、はい、
最後それがファクトとして提示できない、つながらないとなると、
うん、
ね、いっぱいならリーズンをいっぱい並べたのに、
はい、
それがなんか宙に浮いちゃうような感じ
でね。そうですね、宙に浮いてと、うん、でこれは論証の中で、
はい、
ちょっと難しい言葉ですけど、用語ですけど、
はい、
ワラントという言葉が、う
ん、ワラント、
はい、はい、でこれは日本語では論拠、
論拠
というふうに訳されることがあるんですけども、はい、もうこれが今の CRF 法の中では、
うん、
理由に相当する、
うん、
でそのワラント、つまり理由のところを支えるためにデータとか、
うん、
あるいはエビデンスっていう言葉も使いますが、
そうですね、まあ、証拠ってことですね、
ですね、それが必要になると、うん、でこのワラントを支えるデータ、エビデンスでなければいけない。これがエビデンスだぞとか言って、最近流行りの言葉だからと思って出してはきたけど、うん、これ全然つながりがないよというのでは、説得力に全くつながらない。
そうですね。一回、
はい、
まあ、ちょっと今日釣りで分かりやすいんで釣りで言いますけど、
はい、
釣り行ってきたらしいねって話になって、
うん、
そうですごい楽しかったんだよって言って、
はい、
でそんな時に釣ったんですけど、
うん、
釣れた写真撮らなかったんですよ。で、いや、すごい大きい魚も釣れたし、すごい楽しかったんだよって言って、うん、まあ、今時なんで写真見せてみたいになるじゃないですか。
うん、
と、そこの釣りしたとこの景色の写真しかなかったんですよ。で、写真送りました、
はい、
で釣れた写真はないんだけどねって言ったら、
うん、
あ、なんだないんだってなってあ、まあいいところだねってはなるんですけど、確かに釣れたって言ってすごいこっちが興奮しているのに、
うん、
魚の写真がないと、
うん、
そう、ただの 景色みたいな写真なんですよ。となるとなんかテンションが落ちてるなっていうのがわかるんですよ。
なるほど、
はい、なんか理由を、だから最後の F が足りてないんですね、
はい、ね、そこんな魚釣れたんだよ、うん、に合わない、
合わない、
合わない写真しかなかったという。
そう、うん、ちょっとでも魚のヒレでも写ってれば、なんかヒレでも写ってれば、あ、なんか本当に魚釣ってやったんだっていうのが伝わると思うんですけど、
はい、
これただの景色じゃんみたいな。
ね、
それはなんとなく感じましたね。
ですね。はいはい、うん、これはその何かをこう論証するときに、はい、うん、そのデータでは、そのエビデンスでは不十分と言われてしまう状況ですよね、
はい、うんうん、
だから、ね、その、まあ、別に友達の会話で、いや、この写真、今送ってきた写真では不十分でしょうっていう言い方は
申し訳ございませんみたいな、楽しさが伝わってなくて申し訳ございませんみたいな、
ね、うん、それは言わないけども、この実際に何かこう、あ、相手をこう、うん、まあね、やり込めるっていうんじゃないけれども、うん、討論みたいなので、しっかりね、相手を説得しなきゃならない場では、ちょっとこの、ね、データは違うんじゃないですか、うん、と突っ込まれてしまうという。
そうですね、それは確かにそう、臨場感が伝わってないなみたいな、わかるので、
あ、はい、さっき雑誌で渓流釣りのっていうのありましたけど、はい、まあ他のなんか例であってもね、何か雑誌とかそういうメディアで取り上げられているよっていうのをこうファクトにするっていう、
はい、
ね、っていうのはありそうですよね。
はい、そうですね、
はい、うんうん、のちょっと前にアフタヌーンティーが流行ったっていう、まあ、今もまだ流行っていてほしいんですけど、
はい、
でそうするといろんな雑誌でこう特集を組むですね、アフタヌーンティーの活動でヌン活とか言って、
ヌン活、
ヌン活、
ヌン尺じゃないですかそれ。
そう、
ヌン三節婚しましたみたいな。
そうね、ヌン尺活動なら分かるけども、う
ん、一般的じゃないですねそっちは。
そうそう、そっちはちょっとマニアなんですね。アフタヌーンティーはもう少し一般的になってきた、
はいはい、
でヌン活、ね、ヌン活、
はい、
ヌン活動で、雑誌でね、あ、うちも取材されたりなんてしましたけど、うん、でそれを記事見せて、そうすると、ああ流行ってるんだなっていう証拠には確かになると、
はい、
からさっきの渓流釣りのような形で言えば、うん、いや今度の週末アフタヌーンティー行かない、
うん、
っていう、まあ、CRF で言うと C をまず伝えて、で今すっごい流行ってるんだよアフタヌーンティー、
はいはい、
っていうのがリーズンですよね、うん、で、何々の今月号で、今特集やってるよってそこを開いて雑誌を渡すっていう、これが F、うん、ファクトという。でこれを R と F が対応していない例にするなら、
はい、
今度の週末アフタヌーンティー行かない、今めちゃめちゃ流行ってんだよって言って、俺なんか昨日も行っちゃった、
うん、
でっていうのを事実にしようと、
はい、
で確かに言ったのは事実だとして、うん、でこれは今アフタヌーンティーが非常に流行っているという、うん、だから行こうというそのリーズンに対して、自分が昨日も行った、
はい、
というのは今流行っている根拠になるかなと。
自分が行ったのは事実ではあるけど、うん、
はい、
流行っている根拠にはなりづらい
ですよね、
はい、
つまり自分が今その夢中になってるという、
うん、
それが理由なのであれば根拠になる、
はい、
なので今の今度アフタヌーンティー行かない、いや今ねすっごいめちゃめちゃアフタヌーンティーにハマってるんだよね、
うん、
でこれが理由で、でいや昨日も一昨日も行っちゃったよ、これをファクトにする、
はい、
これはちゃんとつながっている、この R を支える F になっている、うん、だから有効なんですけども、そこちゃんとつながってるかなって考えないと、うん、見当違いな F を示してしまうと。
そうですね、
でこれはだから何っていう反応が返ってきかねない、
うん、
非常に冷たい反応になりかねないですよね、
うん、そうですね、 うん、事実の部分も、
はい、
本当にそれが理由を支えているのかどうかっていうのを考えた上で提示した方が、
はい、
ただ自分のね独りよがりみたいになるんではなくて、
うん、
ちゃんと支えてるかどうかっていうのを考えた方がいいということですね。
なんか勢いで喋るとついなんかそういう風になりがちですよね、
うん、そうですね。はい、で今回 その CRF なんですけども、
はい、
その最後もう一回あのダメ押しというか、
うん、
事実結論
いや
事実じゃないです、結論主張っていうのをしないわけですけれども、
はい、
そこは結構大事なことで、はい、ことだと思うんですよ ね。
プレップとの違いですもんね、
うん
うん、はい、でプレップにはプレップで最後こうダメ押しをするという、はい、これが重要だったわけですよ、
はい、
でなのに CRF で最後もう一回コンクルージョン言わないの、
うん、
なんか矛盾しないっていうとこですよね。
そうですね、
はい、でこれはまずプレップのように最後もう一回こうダメ押しをするというのは相手を説得する上では非常にこう効果的な、
うん、
重要なことというのは確かに間違いない。なんとなくのおしゃべりで話が流れかねないですね。それがないと、
はいはいはい、
で特にセールスなどの場面では最後、うん、ではいかがですかというこの購入を決定をしていただくというその時間をちゃんと設ける。そうしないとあなんかいいですねじゃあまたちょっと考えてみますっていうので終わってしまう。
そうですね、はい、
だからプレップ法が大事というこれは確かにその通りではあるんですが、じゃあこの CRF で最後をなんか雑誌を渡して相手に委ねたみたいな、これのメリットって何だろう、
うん、
でこれは説得力に関してまた一つこのちょっと格言みたいなものがありまして、
はい、
明示より暗示、
明示より暗示、
はい
はい、
という言い方があるんですね。はっきりと証拠がこうだこうだって示す、
うん、
でどうだ参ったかっていう感じに説得するのが明示だとすれば、なんかこうはっきり言わないけれどもこうなんだろうなっていうのを相手が察して自分から決めていく、
う
ん、これが暗示の強さ。
自分から決めると、
はい、
こっち側が説得して説得させられた、
はい、
それに乗ったっていうわけではなくて、
うん、
あくまで自分が決めたと、
はい、
思ってもらうってことですよね。
ですね。
それは大事です、
ね、だからね、渓流釣りがこんなに楽しいんだよ、うん、こういうのいいとこあるんだよっていうのは完全に明示をしている状態です、はいはい、でところがそれしないのになんかフェルモンドさんと会うたんびに、うん、なんかこう、ね、あのスマホで写真見ながらうんうんって笑ってるでなんだろうってちょっとこう覗き込むと写真、
はい、
魚の写真見てる、
はい、
で、車にはなんかちょっと釣竿がこう
入ってる
見えるとか、はい、でも全然それについて触れないんだけど、
うん、
でちょっと来週どうなんて言うと、あごめん来週ちょっと用事があって、
うん、
ちょっと川にみたいなことをさらっとしか言わないっていう、はい、そうするとなんかよっぽど釣りって楽しいんだろうな、で、ね、何かのきっかけのがあれば、うん、もしかして一緒に行ってもいいかなみたいに自分から言ってくるっていう。
そうですね、
うん、
最近そんなことありました。ありました。やっぱり昔に釣りやってた人って結構多いんですよ。なんだかんだでちょっとやってまし た。
やったことはあるっていう。
そうそう、
うん、
でね、やっぱり釣り今最近してるんでなんていう話で、
うん、
そうするとまあ私のねこう行ってきたとか、
はい、
こんな近くでも行けるんですよみたいな話もして、
うん、
こうハードルをねちょっと下げてあげたりとか、
はい、
そしてそうするとただまあ無理やり大人なんで無理やり来週行こうなんていう話はしないんですけど、
うん、
やっぱりいつしかちょっと行こうかなみたいな感じで自ら
自分からね。
そうそうそう、でなんならちょっと道具買うから道具買うのに付き合ってくんないみたいなことを、
うんうん、
まあ結構私と言われること多いんですけど、なんか買うときに
その買い物に付き合ってくれと。そ
う
そ
う、釣りに限らずなんか買うときに頼まれること多いんですけども。
それは、
はい、
まあね、ちょっと今日のテーマとずれるかもしれないけども、はい、相当信頼されてますね。
多分、うん、そう、釣りにしても、はい、こいつ絶対道具、うん、まあ、なんだろう、ある程度調べてるやつだなと思われてるんですよ、うん、
知ってるって。
そうそうそう、うん、だから適当なものを買わせるんじゃなくて、うん、ちゃんと理由があって、うん、買わせてくれるかなって多分思ってくれてるんだろうなと、
ね、でやたらなものを売りつけるわけじゃないしっていう、うん、それって何かこう新しいことを始めるときはすごく大きいですよね。
ですよね。
うん、私のさっきの海でこう声かけられてっていうおじさんですけど、うん、はい、でそのまま一緒に釣り具屋まで行ってくれて、うん、でも行って実際買い物の場面までちょっと不安ありましたからね、
う
ん、
そうですよね。
そう、なんかめちゃめちゃ高いものをわざわざ 買わされる、うん、その釣り具屋の、ま、回し物じゃないですけど、はい、なんかねこの釣り具屋の人と仲良しで、うん、この釣り竿俺が売ってやるよみたいな話してる、そのカモにされるみたいな。
ありますね。
ね、うん、そう。で、そしたら、全然そうじゃないんですよね。うん、実際行ってみたら、で、私が、このくらいの竿でいいでしょうかねってやったら、いや、それはまだ早いとか言って。
はいはい。
で、
早い。
そう。そういういいのが、は欲しくなったら買えって言って。で、今はこれがこれで十分だって言って、はい、最初は1万5千円ぐらいの竿でしたね。うん、はいはい、で、ね、その後、もうちょっと、いいのっていうのが欲しいとしたら、どのくらいのあるんですかって聞いたら、また連れてってくれて、うんうん、で、まあ、この辺だなっていうのは3万円台。う
ん、はいはい、
だから、全然高いのを押し付けようなんていうのはなくて、うん、むしろ、まだこれは買っても早いとか。それをやってくれる人は本当こう信頼できて、
そうですね、
そう、合ってるのは何かなっていうのをちゃんと見てくれる。
そうなんですよ。
そういうふうに、
ね、無理やり買わせる、うん、自分が決めて、うん、これこれこれ買ってっていうのだと、
うん、
それこそ自分で選んでるっていう感覚がないの、
ね、
ないので、
うん、
だからある程度この予算とかもあるでしょうから、うん、この価格帯の中でそれこそその人、あ、もうこれでいいわとかって言って、私ついてってるのにこれでいいわみたいな感じで、なんか買おうとしてるんですよ。
よくわからない方が、それやりがちなんですよ、
う
ん。
そうそう。だから、これでいいわじゃなくて、だいたい予算は知ってるから、これだと、こうね、3種類ぐらい、硬さがあるから、
うん、
ちょっと3つ、どうせだったら振ってみてくださいよっていうような話で、で、どれでも良さはそれぞれあるから、
ま
あ、それだけ説明して、
うん、
で、振ってきた、自分のね、こう、竿を振った感触っていうのは結構大事なので、しっくりくるかどうか、
ね、
振ってみてくださいって言ったら、最初、あ、これでいいわって言ったやつじゃないやつをやっぱり選んで、最終的には買って。
ねえ、よかったですね。
だから、これって私も決め打ちするんじゃなくて、
うん、
まあ、ある程度選択肢を提示して、
うん、
で、それぞれにいいことを伝えて、
うん、
これやりたいんだったらこれ、これやりたいんだったらこれ、ね、こういうスタイルだったらこっちがいいみたいな。
は
い、言うと、最終的には自分が選んだっていう感じになるじゃないですか。
うん、ね、そこですよね。
道具を買わされたっていうよりも、うん、自分である程度決めたっていう、それを結構、うん、趣味を続けていくには大事かなと。
ですよね。うん、これ、今日の CRF 法のこの強力な部分っていうのはそこですよね。
そうですね。そうなんですよ。買わせるときも、その自分で決めたっていうのを持ってもらっといた方がいいかなと。
ねえ。いくらこう証拠を示したとしても最後の最後でダメ押しするように、
はい、
そうだからこれ絶対これ間違いなくこれってやられると、
うん
うん、じゃあもうちょっと考えてみますよ。
そうそうそうそう、
うん、
でも1000円のルアーに関しては絶対これ買ってくださいって言いましたけどね、うん、釣れるんで絶対これ買ってくださいって分かったって言って
なるほどね。1000円の
ルアー、1000円だからとりあえずこれ買ってください
みた
い
な、うん、
はい、釣りたいですよねってそれはじゃあ従うわみたいな感じで、うん、まあ、そんなのもありますけど、
ね、はい、その必要なところはちゃんと押さえてくれて、
う
ん、っていうのはね、
はい、それでその人もねちょっと最近始めかけているというところなんですけど、
ね、かけている、これから こう乗りそうそうそうのめり込むかどうか
っていう。そうそうそう
そう。あ、ね、はい、このね、自分で決めるっていう感覚を強くこう持たせられる、う
ん、はい、
まあ、かといってプレップ法のダメ押しはないので、うん、まあ、そのままこうただのおしゃべり、さっきの雑誌を渡して、うん、もしかしたらそれでへーって言って他の特集に読み進んで終わる可能性もあるわけなので、うん、ね、それもありつつ、でも自分で、はい、やってみようかなって決める流れになりうるという。
そうですね、うん、
でこれの、まあ、セールスとかあとは、まあ、何かの勧誘ですよね、うん、これは、ね、確かにその勧誘の解約をする流れという、うん、返品したり解約をしたりっていう連絡が直後に来る、そういうセールスマンっているんですよね。
無理やり買わせてしまった。
そうそうそうそう、これはその場での雰囲気作りとか、推しがうまいタイプで、ただこの相手が自分で納得してよしやるぞ、これがない、
うん、
もうなんかこう勢いで、ああじゃあお願いしますって言わせてしまうと、はい、ね、家に帰ってから電話が来るですね、うん、ちょっと考えたんですけど今回は返品でいいですかとか、ちょっと難しそうなんで一旦解約して後で考えさせてもらっていいですか、うん、っていうので非常にストレスを抱えているそういうセールスの人がいましたけども、
はい、
それは、ね、やり方としてちょっと押しすぎたというとこですよね、
うん、そうなんですよね、うん、最近テニスを始めた人っていうの周りにいて、
はい、
でその人もなんとなく、まあ、私がテニスやってるっていうのは、知ってるんですけど、
はい、
で、昔テニスやってたから、まあ少し、なんかやってみたいっていう気持ちはあるんだけど、やっぱり腰が重いじゃないですか。
ね、
普段運動してなくて。
ですよね。
毎週、テニスして、夜テニス行ってみたいなのも、ただまあ興味はあると。
はい。
いうことで、まあ私も、いや、テニスいいですよと、良さをね。今こんな感じで自分毎週やってますけど、
うん、
すごくいいですよって、むしろ疲れも取れるしよく寝れるし、
うんうんうん、
ストレス解消にもなるしいいんですよって言って、うん、でいろいろ状況を説明してあげて、
はい、
でこの辺の地域だったら、ね、テニスクールっていっぱいあるんで、
うん、
こういうところとかがありますと、
お
で、まあ、そこでもやっぱり、まあ、私もねテニスやってくれたらやっぱり嬉しいんで、
うんうん、
やってくれるに越したことはないんですけど、
はい、
やっぱ押し付けちゃダメじゃないですか。
うん、
じゃあいつからやるんですかって、もうラケットじゃもうどういつ買うんですかみたいな。ね、それ言ってもダメなので、ね、相談されれば、
うん、
どこどこのラケットがいいんですかって言ったら、ここら辺がいいんじゃないですかとか、
うん、
でここら辺のテニススクール事情も私分かるんで、
うん、
これこれこうですよって言って、で最終的には自分でラケットを選んで、
はい、
自分でテニススクールを選んで、でもう行く準備が整ってるけど、なかなかその人行かなかったんですよ。行く行く詐欺みたいな。
ね、もう準備は整って、
そうもうガットも一回も打ってないのにガット伸びちゃってるぐらいなんですけど、でもそこで別に私が言うことではないんで、行ってないなっていうのは知ってたんですけど、
うん、
まあ、そこでほら、自分で決めないと。
ね, ね
また、じゃあ来週行くんですか、再来週行くんですかってなっても、やっぱりその人のタイミングっていうのもあるし。
なんかあるんですよね。
そうそうそう。
うん、
だから、そこは、温かく見守って。
はい。
で、いよいよ、まあ、それでもね、私は毎週毎週行ってるんで、
うん、
そういう話も届くわけですよ。試合やったとかね。
はい。
やっぱり旦那行きたくなって、やっぱり自分のタイミングで行くようになりました。
なりました。
はい、
は
いはい、ね。一回行ったらね、もうあとは、どんどんどんどん、お互い語り合って、
ね、
いいですよね、みたいなね。
いいですね、
うん。やっぱり私がそこで、仮にご利用しして、いや、やりましょう。いつやるんですか？来週じゃないともう、ガッと伸びちゃいますよ、みたいな。伸びてますよ、みたいな話すると、だんだん嫌になっちゃいますよね。
なんかね、うん。
もういいわ、みたいな。いや、私のタイミングで行くんですよ、みたいな。なってしまうので、そこは本人の。
ああ。
意思を、まあ、当然ですけど、
ね、
はい、尊重してっていう
行動が起こる、うん、その、ね、熱量がね、うん、ぐーっと来たところで、うん、ワッと動いたから、
そうそうそう、
いいですね。
自分が始めたと、うん、なんか始めさせられたみたいなのじゃなくて、
うんうん、
自分が意思を持って始めたっていう方がやっぱりこの先も続いていくと思うので、うん、
でしょうね、
うん、なのでまあね、何かこう聞かれた時にはいくらでもお答えするんですけど、
うん、
はい、興味を持った時やっぱり本人が興味を持つというのが一番
ですね。で、
結論、本人がね、コントロールされてる感じって、
うんうん、
やっぱり人間あまり好きではないと思うんですよね。
ですよね。
うん、自分の意思で決めたと、
うん、
まあ、決めたかどうか実際はあのいろんな要素が絡み合ってるのは間違いないんですけども、
うん、
でも自分が決めたと思うということは大事ですよね。
ですね。
うん、
はあ、いい流れができましたね。
そうなんですよ。だ、結構私の周りになんかいろいろ。この年齢で始める人が多くて、うん、
お、
うん、そういう時には結構いろいろ聞かれますね。
はい、
ね、ラケット何買ったらいいんだと。
あ、ね、もう
そう、ラケットもそういえば聞かれますね。
わからないですもんね。
はい、
お、はい、もうな、見当がつかないっていう。
そうですよね。こっちからしたら靴何から買って、靴も何でもいいんじゃないかとか思うんですけども、いやいや、それすらも分かんないと。
そりゃそうですよ。うん、あの靴下さえ分からないです。
確かに。どのぐらい厚いのがいいんですか。
そう、ね、はい。何をしたらいいのか。
うん、
その、ね、服にしても、うん、どこからはテニス用になってるのか。
あ、はいはいはい、
下着もそうなのかとか。
大丈夫ですよ。ユニクロの T シャツで大丈夫です。
ね、はいはい、そう。そういうのからきっと分からないので、はい、ね、それは相談に乗ってほしいでしょうね。
いくらでも、
うん、は
い、サオとラケットだったらいくらでも相談に
乗ってほしいですね。
はい、ということで、
はい、
今日は CRF、 コンクルージョン、結論、リーズン、理由、ファクト、事実ということで、
はい、
CRF についてお伝えしました。
はい、
はい、まあ、今日重要だったのは、
うん、
そのリーズンの理由を並べすぎないと。
ですね。
ね、まあ、必死さがこう出てしまいますし、
うん、
まあ、一個一個の、ね、説得力も薄まるし、
薄まる、
はい、まあ、途中出てきてましたが、論理的に破綻してしまうという
ファクト
につながらないっていうようなこともあるし、心理的なね、
押し
付けられてる感じも出てしまう。
相手によっては、いや、それって違わないみたいな鋭いツッコミが来ますからね。
そうですね。なので、パワフルなキラーリーズンを一つ二つ用意して、あとは相手に委ねるっていう、そういうスタンスが大事だというのが今回の CRF 法ですね。はい、まあ、ぜひこうね、プレゼントとかそういう場面でなくて、
はい、
普段のこういったね、何気ないプライベートの場面とかでも使えると思いますので、
う
ん、
ですね、そういう場面ではもうプレップ法よりも使い勝手がいいと思います、
うん、そうですね、はい、その場合にはぜひ CRF 法を思い出して使ってみてください。
はい、
はい、ということで本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。